湊四葉の四葉のクローバー。皆さんこんにちは、小湊四葉です。この番組は私がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ここ最近今11月の、13日なんですけど、ちょっと寒すぎませんか、秋さん。ちょっと間違っちゃってますよ、いろいろとね。それとも冬さんが天然だから早めに来ちゃったのかな。ちょっとね、相談してもらって、秋さんと冬さんでちょっと反省会開いてもらって、来年に生かしてもらいたいなと思っているんですけれども、ちょっともうどうしようと思って、こんなに寒いって、私寒いのはちょっともうごめんなさいね、苦手です。暑いのは得意です。だから夏とかいくらでも暑くても、なんかもう全然暑いのはもう一生我慢できますって感じなんだけど、冬はもうちょっと寒いだけで、あーもう無理もう無理もう冬眠したいもう無理ってなるの。だから今ちょっともうね、ダウンを全然余裕できちゃってるんだけど、あと春回路とかもね貼っちゃってたりヒートテックとかも余裕できてるっていう、まあね、ちょっとヒートテックに関しては、まあもうね、地肌にくっついてるかなぐらいの、もうそれくらい結構デフォできちゃってるんですけど、だからこれ以上、まあ、12月1月2月って寒くなるじゃないですか。これ以上寒くなった時に私はどうやって生きていったらいいんだろうっていう、もうクレームです。だから世の中に対してのクレームなんですけど、これどうしたらいいのか、だから寒いね、北海道とかに住んでる方とか、東北の方の方、もしアドバイスとかあれば、寒さをこう乗り越える、寒さに慣れるとか、そういうコツがあれば教えていただきたいです。本当に困ってます。本当に小湊ピンチって感じです。寝るときとか、本当寝るときとかもどうしたらいいか教えてほしくて、なんかモコモコの靴下履いてて、で、まあ、モコモコの上下着てて、で、それでも寒いんですよ。寒くて夜起きるんですよ。で、もうね、この間お風呂に入ってて、一瞬ちょっと水飲みたくて、お風呂から出たんですよ。そしたら、裸のまま出るじゃないですか。めっちゃ寒くて。もうね、無理って一人で言いながらやってたんですけどまあそりゃね、そりゃ裸だから寒いかって感じなんですけど、とりあえずまあそれを置いといて、寒さを乗り越えるコツがあったら教えてください。はい、ということで、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは小湊四葉の四葉のクローバー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。クローバーメール。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずラジオネーム四つん親衛隊さん、四つんこんばんは。最近の話ではないけど、いや今の話ですね。四つん覚えてますか？ちょうど1年くらい前に四つんを知り、それから四つんファンになり、四つん親衛隊とニックネームを名乗り1年が経ちました。あっという間の1年で、今年はパリコレに舞台とすごく飛躍した年だと思いますが、自分も最近になって養蜂場に弟子入りしました。すごい。自分で採蜜したら、一番最初に自分が採蜜した蜂蜜は4つに送りますね。食べてみてください。お体にはお気をつけて、無理しないでお仕事頑張ってください。これからも応援し続けます、とのことです。すごい、四つ親衛隊さん1年おめでとう。やったー、1年経ったね。記念すべき1年だ。養蜂場でしょ。私養蜂場っていうの初めて聞いたんだけどさ、蜂蜜を取る場所に弟子入りしちゃったの、すごいじゃん。私これで言うと、私冬は絶対蜂蜜を1日スプーン1杯 口に入れるようにしてて、それはヨーグルトに混ぜたり、まあお湯に混ぜたり、まあなんかいろんなやり方で、とりあえず1日スプーン1杯は決めてるんだけど、まあ喉のためと肌のためと、あとまあ健康とか元気になるため、体調崩さないようにするためにやってるんですけど、だから蜂蜜はもうね、10月ぐらいから毎日そんな感じだから、ちょうどそう最近も蜂蜜屋さんに行って、いくつか蜂蜜買って、今日はこれにしようかなみたいな感じでやってたから、すごい、なんか嬉しい、蜂蜜好きなんです私、だから頑張ってね、どうやって採蜜するんだろう、めっちゃ気になる。なんかエピソードとかあったら、なんか気をつけてね、いろいろと蜂さんとかとね戦ったりするだろうから、戦うのかな、どうなんだろう、気をつけてね。なんかちょっと知りたいから、どんな感じだったかちょっと教えてください、四つの神エトイソン。お便りありがとうございます。じゃあ次、ラジオネーム AJ さん、こんにちは。舞台お疲れ様です。セリフを覚えてて演技もしてと毎回すごいなと思っています。僕は学芸会で全然セリフが覚えられなくって、草の役に交代したことがありますもの。朗読劇は台本持ってましたけど、あれはあれで立ち位置とか覚えるの大変そうですね、とのことです。ありがとうございます。草の役に交代したことあるの？それ逆にさ、レアだよ、すごいよ。逆にね、なんかそんなね、なかなか経験できないようなことね、経験してる人生の方が私はね、いいと思うね、すごい。いやでも、セリフを覚えるのとか、あと出はけ、上手下手とか、ここから出て、上手下手以外のところセンターがあったり、上手もなんか2個、上手1、上手2みたいな、なんかそういうたくさん出はけがある場所とか、あとこの間の舞台で言うと、放課後に星は見えるかっていう学生役をやった時の転換作業が多くて、ドアを移動したり窓を移動したりっていう、学校のセットだったんで、なんかそういう私はセリフとかってよりも、そういう移動とか、なんかそういう転換とかの方が難しくって、セリフとかだとなんか役にその時もう入ってるから、入ってるって言っても1ヶ月かけて役を理解して、役と向き合っていって、本番でやっと役に入れるっていう状況を作ってるんだけど、だから本番ではもう役に入ってるから、セリフをこう忘れるとか覚えるとかってあんまりないんだけど、そのもう自然と出てきちゃうっていう感じに、その時はね、練習を重ねてるから慣れてるんだけど、どうしても出はけとか転換とか、そういうセリフ以外の役じゃない時の瞬間っていうのが本当に覚えられなくって、だから、私は本当に小湊四葉に戻った瞬間、何にもできないんだなって思っちゃって。本当にポンコツになっちゃうんだなと思って、役に入ってる時は本当に自分でも誰ですかってびっくりするぐらい、自分のことを自分でもびっくりするぐらい別人のような状況になってるから、なんか違うなんか顔つきとかしてたりするんだけど、だから自分でもね、自分を見てびっくりしたりするの、配信のやつとか DVD のやつとか見て。そうだから、なんかあれはあれでなんか不思議だけど、でも立ち位置とか覚えるのはね、 AJ さんと同じですごい難しいなって思ってます。ずれてるとかよく言われるから。ピンスポット当たる時とか、ピンスポット当たってないからって言われたりするから。だから私もね、ちょっと頑張らなきゃなって思ってます。はい、お便りありがとうございます。じゃあ次、ラジオネームジャグラさん、よっつんこんにちは。先日家を出て駅に着いたら急に大雨が降ってきました。降りる駅から仕事場までは5分くらいですか。大雨だったので降りてすぐのコンビニでビニール傘を買っていきました。同僚にその話をすると、5分くらいなのにもったいない、俺ならずぶ濡れでも傘は買わずに走っていくよと言われました。でも帰りも雨だったらとか考えると買っちゃいますよね。その日の帰りはもう雨上がってたんですけど、四つんはこういう時傘買いますか、雨に濡れても傘買わずにダッシュしますか、 とのことです。これさ、なんか永遠の課題じゃないこれ。これ多分私もだけどさ、いろんな人がさ何回かは考えたことある瞬間だと思うんだけどさ、これはさどうしたらいいの、私も知りたい。どうしたらいいんだろうね。5分でしょ、5分なら、あ、でも大雨でしょ。いや、そうなんだよね。いや、でもさ、なんかさ、傘をさ、そうやってさ、5分くらいだけど大雨だからって買ってったらさ、もう家の中のさ、傘がすごいことになるじゃん。で、傘って別にさ、人にさ、あげるよって言ってあげるようなものでもないじゃん。でさ、なんか難しいよね。で、コンビニにさ、なんか例えば置いとくとするじゃん。で、なんか誰か傘忘れた人取ってってくださいね、みたいなさ、優しさで置いとくとするじゃん。それはそれでさ、あんまり良くないことでもあるじゃん。優しさだとはいえ、なんかさ、コンビニの人に迷惑かけるみたいなさ、ことにもなるじゃん。だからさ、超難しいよね。私だったら、5分で大雨だったら、でもなぁ、なんかその先にさ、例えばみんなと会うイベントがあるとかさ、なんかみんなに会う時とかはさ、やっぱり可愛い状態でさ、痛いから、だから髪の毛とかさ、せっかくさ、巻いたりさ、前髪とか整えてたりさ、そういうのが崩れたら嫌だから、その5分先の予定による、5分先に何をするかによるかな。でもみんなと会わない時以外は基本傘なんて買わないですね。フードとかなんか被って、もしくはバッグを自分の頭の上に置いて走るみたいなことをしますかね。はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ次ラジオネームてっつんさん、初めてメールします。 V はもちろんのこと、歌に演劇ラジオと大活躍ですね。ますますのこれからの活躍に期待しています。12月の主演舞台陶器碑2025君へつなぐあの日の約束はぜひ見に行こうと思います。ところで最近私はコンサートの司会や挨拶など人前で話す機会が多くなってきたのですが、なかなか上手に喋れません。4つなら MC、 舞台、ラジオと話す機会の多いと思いますので、うまく話すコツ等アドバイスを教えてくださいとのことです。なんだろうね。難しいというか、まずラジオじゃないや、舞台見に来てくださるのありがとうございます。主演なので頑張りたいと思います。歌にダンスにあるので、お芝居以外もちょっとたくさん練習頑張ります。はい。ラジオ、すごいね。ていうか何のさタイミングでさ司会とかね、なんかすごいね、そういうのする機会多くなってきたの。だったらその多くなってきてるわけだから、そのもうほんと爆発だと思うから、何回も何回もその場を経験したら絶対にてっつんさんも大丈夫になると思います。で、なんか私最初の頃なんか緊張して本当にうまく喋れないみたいな時期を毎回こう今でももう昨日のことのように思い出すんですけど、なんか失敗したらどうしようとか変なこと言っちゃったらどうしようみたいなので緊張するのね。私はその緊張する原因をね、気づいたの。そう。だから、なんかそれをさ、考えなくなってきたの、だんだん最近。それは、応援してくれてるみんながいつも温かい目で、この公開収録とかの、見てくれてるなっていう、なんか表情とか覚えてたり、あとイベントで会う時とか、SNS で温かいコメント、くださる時とか、なんかそういう時の、なんかみんなのその感じが、なんかこう、記憶にすごいこう刻まれてるから、だから、大丈夫だって思えるんですよ、それで。だから、なんかその、コンサートとかの司会とか挨拶する時とかも、 別に周りの人は敵じゃないし、ライバルでもないし、戦う相手じゃないから、そうだから、なんかそう思えば割と肩の力降りるのかなって思ってるから、てっつんさんも大丈夫って思って楽しもうこの場をっていう感じで一回やってみてください。てっつんさん応援してます。はい、それでは以上グローバーメールのコーナーでした。と四つ葉の四つ葉のクローバー、そろそろエンディングのお時間です。告知をさせてください。11月28日19時から23時、星野莉子ちゃんと SOD ランドでイベントをさせていただきます。その次が12月10日から14日、冬季日2025君へつなぐあの日の約束という舞台で主演をさせていただきます。そして12月17日17時半からラムタラ秋葉原店さんで V のリリースイベントを行います。次12月21日17時から21時で SOD ランドでイベントをさせていただきます。でその次1月15日から25日、劇団おもてなしさんの舞台で、出させていただきます。これこちらダブルキャストの方もいらっしゃるんですけど、私はシングルキャストなので、ゲネプロ公演含め全16公演全部出演しますので、ぜひよろしくお願いします。で、なんとなんと2月1日日曜日、木島愛理さんと、ラジオクロニクルの公開収録をさせていただきます。8888、嬉しい、キジーさんに会える、嬉しい。このキジーさんとの2月1日に公開収録やらせていただくときは、今までの公開収録と場所が変わるので、お酒がちょっと飲めないスタジオというか場所になるんですよ。なのでまあお酒はねちょっと我慢してもらいたいんですけど、でも引退したキジーさんのお姿が見れるので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、それでは小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、今日はここまでです。ここまでのお相手は、寒さをどう乗り切る小湊四つ葉がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。